はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月13日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、光浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
はい、ね、
はい、
暑くなりました。
暑くなりました。
はい、
33.6度。
あ、
すごいことになりました。
もう勘弁してください。
いいね、若い人たちは。
はい、
学ぶなんかもう全然暑くないだろ。
全然暑くない。
いや、暑いな。
全然暑くない。
それ逆に心配する。
それはそれで大丈夫か。大丈夫か。
お前涼しいだろうね。
涼しいですね。
ね、はい、暑さ気にならないよね。
全然気にならないですね。
うん、寒い方が嫌だよね。どっちか。
寒い方が嫌ですね。
生活の方が暑々すぎて。
そうですね。
暑さ感じないですか。
はい、はい、仲良くやってます。
気持ち悪い。
聞いてねえよ、別に。はい。はいはい、始まる前に、三浦が、はい、匠のことなんか思うんですかね。
あ、めちゃめちゃすごかった、ラップの番組夜の、あのフリースタイルダンジョンってね、プロのラップの人たちが、あのフリースタイルのあのディスり合いのやる大会があったんですよ。それがね、諸事情によってね、終わったんだよね。
そうです、う
ん、それで芸人さんが出て、芸人さん同士が戦ってんの、
フリースタイルティーチャーっていう番組になって、はい、
それで匠くんが出てて、匠くんのラップを聞いて、すげーの、びっくりしちゃった。すっげえうまくて興奮して録画、もうその場で録画して、あの毎週録画にしたぐらいで、来週が楽しみっていう。
ありがとうございます。
すごい、あのこの番組でやっとったヘッポコラップと違うよ。
全然違う。
全然違う。びっくりした。
あ、そんなすごいの、
はい、うん、今一番匠すごいです、多分人生の中で。
すごい、
は
い、
人生の中で一番
すごい、一番すごいです。
バッキバキだったよね。
バキバキです。
フリースタイルラップっていうのは、アドリブで、
そうそうそうそう、
即興で、はい、出てる芸人さんが僕と、紺野ブルマさんと、レイザーラモン RG さんと、ユリアンなんですよね、この4人で。が、おのおのラッパーの先生、とタッグを組んで、1ヶ月間フリースタイルラップの練習をするんですよ。
はい。
で、1ヶ月後に4人の総当たりバトルで誰が優勝するかっていう、そういう番組なんですね。
日本語がラップに聞こえてきた。
あ、そう。
あ、やっぱりね、匠くんの喋りってやっぱ最後、センテンスあるじゃん。1小節。1小節の中から最後下ってくんだね、と思って、日本語も。ユリアン・レトリバーと、なんとかと、って。総当たり戦で、って。
茨城弁とか関係あるの？
今のそうなってましたよ。
日本語もっぽい、ぽい、
茨城弁だったら、デデンのは、RG さんと、
上がってく
ユリアン・レドリーバーと、
上がってく
コンノ・ブルマと、僕です。茨城弁だと上がりますね、全部。
上がるね。
自然とラップになってる。
ねえ、びっくり。
その間、学ぶ何やってんの？
あ、僕は、
鼻くそほじって。
鼻くそほじって、はい、
あ、本当。
ギャラ半分持っていかれ
る。ギャラ半分持ってかれる。いや、本当すごいですよ、
びっくりしたよね、
あれはすごい。
いや、三浦さんが見てくれてるっていうのはちょっと今日初めて知ったんで、
偶然見て、
いや嬉しかったですよ。
いや、用意された韻を踏んだフレーズは確かにあるのよ、だけど即興で相手が言った言葉拾って、そこに韻にす、を踏むってすごいなと思って、
そうすごい、番組出てるやつでこいつがまだ、匠はすごいとかって言って、なんか面白くねえな。
いいじゃないですか、俺が褒められる日があっても。
いいじゃん、いいじゃん。
なんで落とそうとするんですか。
いや、落とそうとしてないけどさ。
今日はだから、
あんまり番組の中で褒め合うことないよ。俺。
それはそうっすね。
そうだよ。
でもなんか、三浦さんがこうやって出てくれた番組に、こんなに興奮して言ってくれたのは、この4年間で初めてですね。
そうだよね。
もう3、4年で。
今一番いいですから、多分。
なんかお前、なんか、木梨みたいな格好になってない？
いやいや、思いっきり木梨サイクルの T シャツ着てから。
あ、T シャツ着ない
のりさんね、
のりさんからいただいた T シャツを
ピーナッツとコラボして
る、で写真撮ってもらえよ、お前それも、
はい、かわいい、
なんかあれだよね、なんか香港の下町にいるラップのボーイみたいな、ラップ
香港のラッパー、
香港のラッパーみたいな感じ
だ、ね、
久しぶりに短パン履きましたけど、ダメっすね、僕が短パン履くと。
なんで？
いや、ほんと小学生ですもんね、思いっきり、似合わないっすよね。
やっぱりなんか足はちょっと30歳な感じするよね。
毛の感じとか。
毛の感じとか。
ちょっと汚いです。昔の傷とか汚いあったり。
ね、子供の時もっと綺麗な足してたのかね。なんかわかんないけど。大田市ぐらいだともう年取るとね、腹が来て、もう順次も俺もそうだけど、もう足細くなっちゃって。
足が細い。そう、足が細い。
おじいちゃんは足が細くなるね。
足が細いって嫌よね。
そんなに嫌？
いやいや、あのセクシャルな感じとして、うん、私はケツが小さいの、ただでさえケツが小さいのに、うん、年取ると、うん、ますます張りがなくてケツが小さくなるじゃん、うんうん、ケツが小さい人の裸ってなんかさ、うん、あって一瞬、うん、ごめんなさいって反射神経で言っちゃうなんかわかる？そのあ、じゃあイカも見ちゃったみたいな、なんか、
それは何、
そう、銭湯でさ、うん、なんか、うん、ケツの小さいおばあさんとか見ると、うん、あ、ごめんなさいって、うん、反射神経で、あ、ごめんなさい、見ちゃ、ごめんなさいって、なんだ、まさに私が今、ごめんなさい体型に近づいてってんの。
言われる側になり
そう。そうそう、ケツの小さな。う
ん、だって昨日かな、一昨日か、光浦の水着の写真ですごいスタイルいいって話、うん、この番組でなってたんだよ。
あ、スタイルいいです
よ。昨日
だって。でも、いつの、うん、本当に。
違う、だってお前が沖縄行った時に俺に送ってくれた写真があったじゃん。
ああ、それ何年前ぐらいですか ?4 年前ぐらい、
あれなんか写真集みたいに出しただろ。
写真集出したのがは、写真集40、だってそれでも45ぐらいかな、45ぐらい、
うん、4年ぐらい前、
うん、
うん、だから
あの綺麗な、そう、筋トレゼロであんな美しかった、
うん、
今はもう、
うん
う
ん、
お
ろろろ、なんだそれ、
老婆って言っちゃいけないんだって
言ったじゃ
ん、おろろって言っちゃったけど、あのなんかさ、あるじゃん、あるじゃん、
自分に向かって言うにはいいんじゃない、
まあね、自分
のことが、最近言葉が厳しいじゃん、ババアって言っちゃダメだとか、ね、なんとかっつって、ね、で私はさ、ばあさんとか老婆ってさ、うん、あの好きだもんでさ、うん、響きが、うん、濁点がついてるからさ、うん、なんか面白くて、うん、老婆とかばあさん言うの、うん、したらなんか原稿で、うん、老婆っていう単語使ったら、うん、老婆っていう言葉には、うん、ディスりの意味がちょっと入ってんだって、うん、私はただ年老いた女の人のことを老婆っていうのと思ってたら、うん、ちょっとなんかディスりが入るからっつって、その夏の文章のプロの人、うん、あのなんつんだったっけ、編成さんじゃなくて、
はいはいはい、
構成さん、構成さんからちょっと赤入ったの、
構成さんすごいもんね、
そうそう、微妙にディスが入ってますっつって、うん、どうしますかっつって、
あ、そう、
うん、
でもそのおばあちゃん見て謝るのは関係ないでしょ、それね、
うん、関係ない、
うん、ごめんなさいって言っちゃう、
ごめんなさいって言っちゃう、うん、なんかあーって言ったの、反射神経だもんでよ、うん、そんな何とも表現しにくいけど、
反射
心の中で言っちゃってことですよね、
うん、なんかあーってごめんなさいって
そうか、でもね、まあでも そうか太ってってちょっと滑覆のいい方がいいのかね、
の方が見て、
でも お尻がちっちゃいとか足が細いのが好きっていう男性もね、
うん、
確実にいますからね、
うんうん、
確実にいます、
なんだろうな、健康ってやっぱ健康若さっていう感じじゃないんだよね、う
んうん、どんなラップだったんだよ、
え、僕ですか、
どんなラ
ップ、どんなラップ、
ブルマちゃんから 何をアドリブで返した、
何をアドリブで返した、いや、ブルマさんがそのが僕、まあ、僕のことちっちえとか、
うん、
ちっちえたぐみとかこう、
うんうん、あ、そうそう、言ってた、
言ってきたから、うんうん、山椒みたいに小粒でピリリと辛いんだぞっていうのは即興で返した、うんうん、
即興で、はい、小さくねえぞって、はい、山椒みたいなピリリと辛いぞ、うんうん、俺のあそこはでっかいぞみたいな、
いや、あそこの話はしてないですよ、
綺麗だぞだったっけ、綺麗だぞ、俺がでっかいぞみたいな、ま
ああそこはね、はい、この番組でみんなで見たからね、
綺麗、はい、ででかい
んですよ、綺麗で有名だもんね、うん、
食べたくなっちゃ う、
ローマの彫刻みたいに美しいっつってね、
そう、美しい、
そうだよね、もっぱらの評判だもんね、
うん、はい、三浦は三浦で相変わらず暇な合間は手芸をやってる、
手芸、もう時間がさ余っちゃって手芸ぐらいしかないわなんつってさ、うん、手芸やってたらさ、うん、なんかさ、もうさ、インスタで載せてさ、うん、あれ、それ先週言ったっけ、
うん、
スランプになった
って話、スランプになった、
はいはいはい、
ガタガタうるせえからさ、インスタ見てる人が似てるだ似てないだ批評ばかしやがって、
あ、似てないって声もある
ん
ですね、
なんかさ、もういいん
じゃないの、我々4人は似てるで言ってたんですけど、
ね、似てたじゃんね、
似てスランプになっ
ちゃって、似てないもあるん
ですね、
盛り上がってる、
スタンプじゃないわ、スランプになっちゃって、うん、イップスになっちゃった
イップスって手動かなくなる、
もうあの似顔絵みたいなのやろうとするとなんか捉えられんくなっちゃう、苦手意識でフォルムなんか一発で捉えれたのが捉えれんくなっちゃって、人の顔とかが、 誰やっても上手にできんくなっちゃって、もうい
やだってあれ見てすごい才
能、すごい
でしょ、みんないろんな才能あるなと思いながら俺なんか見てたけどね、
う
ん、
そしたら2週間ぐらいできんくて、それで、うん、やっぱりね面白い顔の人、親しい人が作りやすいっていう2つはやっぱりあるわけですよ、男前美人の方が難しいっていう、もう似顔絵と一緒ですよ、
あなるほど、
特徴ある方がフォルムに、それでもね、まなぶくんを作ろうと思って、
嬉しい、
だってフォルムに特徴あるじゃん、出て引っ込んで出て引っ込んでで、それで目でっかいしとか、これだけ特徴あるし生で見てるから絶対できると思って、まなぶくんをやったら、そしたらどれだけやってもどれだけやってもまなぶくんに似なくてさ、ほいでさ今さJY パークに似てきちゃって、
マナブ作ってたら
JY パークわかる、韓国のプロデューサー、今日本人の NiziU っていう日本人のチーム作った韓国のプロデューサーがあるんですよ、音楽プロデューサー、
韓国でデビューした全員日本人
の NiziU
プロジェクトの
NiziU プロジェクトの
プロデューサーの方ですよね、
そう JY パーク、
うん、似てますもんね若干マナブ、
なんかちょっと気持ちさ、そうそうそう、なんか一重な感じで、顎が出とってみたいなフォルム作っていくと、はいはいはい、どうにもこうにも JY パークになってしま
って、そうなんですか、
それでもう私思い切って JY パーク作ろうと思って
あ路線変更したんですね、
路線変更したの、もう、うん、もういいや、はいはい、JY パークさんそんな知り合いじゃないけど、うん、ブローチ作ろうと思って、うん、作ったら、はい、そっくりなのできた
あ本当だ、めちゃめちゃ似てる、
JY パークのブローチができました、
本物は私わからないんで似てるかどうかわかんないんです
けど、めちゃめちゃ似てますし、
本物の写真もね、う
ん、
あるよ、
あの土台は学ぶなんですもんね、
う
ん、
これでガーチェ本物です、
あよく似てるじゃない、
JY パークさんです、
なんか知らないけど、
あこの人です、
おお、
こういう 目をねこう、うん、細めて笑うわけかって、うん、はい、うん
すごいじゃん、そ似てんじゃん、
うん、JY パークさんができた、うんだもんで、うん、
どこがスランプなんだよ、
え
どこがスランプなんだよ、
だから学ぶを作れないっていうのが、
学ぶは作れないの、
あそう
で JY パークさんができたから、うん、よしこれでイップス治ったぞ、うん、って、はい、また学ぶくんを作り始める、
あら嬉しい、
はい、そしたら今度はね、うん、分かるかなみんな、あの作家の関城さんに似てきちゃって、うん、関城さんってね、これ引いてください、関城さんになっていくのよ、学ぶくんがなんかね、
もう
ね
できないじゃないですか、
もうなんか地球上におるちょっと顎が出てる男の人がどんどん別の人が出てくるの、
全然学ぶにたどり着けない、
全然学ぶくんにたどり着かんのよ、ひげつけたらますます関城さんに出てきちゃって、はい、あここ もはや関城さんだと思って、これ関城さん、ちょっとやっぱり顎が
ありますね、俺の要素
で、関城さんのブローチはできたんですか、
いや関城さんブローチはちょっともうあの、うん、もう学ぶくんに今修正中関城さんと学ぶくんの間をフラフラフラフラしてるのが一個家に置いてあるの
あマジ
そう、
でもその JY パークのはよく似ね、
JY パークができました、
JY パークはちょっといやあれなんじゃないの、
乗せてもいいのかな、
乗せてもいいんじゃないの、
どうしようかな、う
ん、まだアップはしてないですか、
アップしてない、
アップしてない、乗せてもいいんじゃない、
これって別に大丈夫なんですよね、
だと思うけどね、
勝手にまあ、でもいいんじゃない、うん、もうだって、うん、JY パークさんの顔のブローチ、うん、胸につけてる人、うん、怒る、うん、怒る、うん、JY パークのブローチ
っていうかさ、なんかあの山藤さんがね週刊朝日か何かでやってて、はい、似顔絵のなんか
あれも勝手に描いてます、
あれ勝手に、うん、ずっとやってて、
うん、そうですね、あと似顔絵描いてる人とかもインスタで上げてますもんね、うんうんうん、多分大丈夫だと思います、
うん、大丈夫なんじ
ゃない、一応調べたら、うん、そう似顔絵とかそういうものって、うん、あのモデルに肖像権っていうよりも、うん、もうあの作者の著作権の要素が強くなっちゃって、
三浦さんにその権利がある
ってことですか、そう、うん、なんつうの、独自のその技術だったりとかが入ってくるから、うんうん、写真をそのままコピーとかちょっと加工してやると、うん、肖像権の方が強くて、
もろもろ独自の技術ですもんね、
独自の技術です
出てるわけじゃないしね、
学ぶを作ろうとして結果なっちゃったっていうね、だからもしも裁判になったら学ぶです、
学ぶ
側でエピソードもあっ
ていいな、みんなそんなエピソードになるような話があって、
どうする、またきつねうどんの話でもする、
うどんの話聞きますよ、
うん、ここ東きつねうどんがねって言う
と思うあの毎日きつねうどん食べてらっしゃる、
ばっかし食ってるばっかしじゃない、
特技があっていいな、
昨日はカレーライスにあったかい冷やしきつね、あったかいじゃねえ、あったかいきつねうどんをつけて食べましたけどね、
カレーライスに、
あらいつも冷やしなのに、
うん、昨日はあったかくしないと。っていうのはさ、なんか俺今ちょっと本当弱っててさ、
え暑さで、
なんだか知らないけど体が弱ってて、暑さですよ、いや暑さじゃない、はい、まあ、暑さもあるんだろうけど、うん、弱ってて、昨日あのちょっと帯状疱疹じゃないかっていうね、感じで、
今
その辺が痛くて、
一昨日からずっと痛い、
痛いですよね、うん、
で病院行ったりしてるんだ。
病院で何て言われたんですか。帯状疱疹って言われたんですか。
帯状疱疹じゃありませんって言われちゃったんだ。
お前込みじゃねえか。
まあよかった、なんで何ともなかった。
違うんだよ、
汗もだろ。天下粉、天下粉貼っといとけ。
じいさんは汗もなんかできません。
そうだ。
嘘じゃねえ。
できる、できる、
まあ、じいさんはできません。
じいさん汗かかないから。
じいさん汗かかないから。なんか、じいさん汗も流れやすいから。はい、汗かか、溜まってないから。汗かかない。それで、はい、もうだけど左半身はちょっとね、こうなんか皮膚が、
かぶれちゃったの。
いや、かぶれてないんだよ。かぶれてねえって言ってたろお前は。痛いって言って
んの。痛い、左が痛い、
ピリピリピリピリピリピリするっていうんで、これは帯状疱疹じゃないかって、まあラジオでもね言ってたら、みんなでそれは帯状疱疹だ、
リスナーさんが心配してくださって、
早く病院行け病院行けって言われたから、
そうですね、
まあ昨日行ってみたわけよ。まあ行ってみたら帯状疱疹じゃありません、余計ややこしいんだよ、なんか
何か分かんない、
2つ原因は考えられますみたいな。
何ですか、ね、クイズ
方式。この後、クイズ方式。この後、ね、今、あの、3日ぐらい痛いですって言ったら、うん、ああ、もう少し経って、帯状疱疹が出るかもしれません。
はい。
だから、帯状疱疹の可能性はあります。
あるまだ残ってますか。
でも、帯状疱疹じゃありません。
はい、じゃあ、ありません。
別の何かってことですか。
はい。それで、神経痛じゃないかと僕は思うんですけど、若い先生で、はい、まあ、よく喋る先生で、はいはい、まあいいんだけど、はい、まあ詳しく分かっていいんだけど、はい、心血じゃないかなと思って、うん、なんかこう、うん、あ、それはどっかなんかこう、なんて言ったんだっけな、どっかの神経みたいなのがどっかに触れてるみたいな、当たっちゃってるんじゃないのかな、帯状疱疹の話早いじゃんなと思ってさ、それだったら年寄りで50過ぎて出てくる帯状疱疹だみたいな方が話って、そうじゃないみたいですって、俺は帯状疱疹の薬が欲しかったんだけど、帯状疱疹の薬出してくれなかったんだよ、
だって帯状疱疹じゃなかったんです
よ、まあ帯状疱疹じゃないから
じゃないからね、
ミルクボーイの漫才みたいになってます
じゃないから出してくれなかったんだよ。じゃだから先生に帯状疱疹じゃないんですよねって念をしたら、帯状疱疹じゃありませんね、
ミルクボーイです
よ。いやただね、あれなんだよ、ただまだこれからあと症状が出るかもしれないと、でも帯状疱疹の薬は出せませんと、帯状疱疹じゃないから、
症状も出てないしね、
帯状疱疹ちゃう、
症状は出て、症状は帯状疱疹と一緒なんだ、
帯状疱疹じゃないから、
帯状疱疹やったことあるんですか。
ねえよ。
ないのになんで帯状疱疹って分かんない。
バカ言ってんじゃね、先生が帯状疱疹の写真これだけ出ますって、たくさんいろんな例を見せてくれたんだよ、その場で、こういうのが帯状疱疹ですって、
あ、じゃあ帯状疱疹、
あなたのはちょっと見てくださいって、何も出てませんねって、
だから帯状疱疹じゃないやないかい、
じゃない、
帯状疱疹じゃないだって経験者でもないんでしょ、
だけど帯状、
違う違
う、帯状疱疹の方がだよ、そう診断された方が、そういうのには薬があって、この薬を前うちのマネージャーもかかってて、この薬大体大竹さん1週間ぐらい飲めばね、収まりましたよと。
じゃあマネージャーさんも、経験者のマネージャーさんもそれならじゃあ帯状疱疹かなっつった。
そうで、マネージャーさんは薬が余ってますよ、大竹さんって言って、で薬ももらったんだけど、帯状疱疹じゃない
か、帯状疱疹じゃないやないか、
飲んじゃダメだよ、飲んじゃダメ、
その薬はもらわないから、自分に処方されたやつだけ飲んでくださいよ。
そうですよ、だって帯状疱疹じゃないんだもん、
だけど
何回言うんすか、
いやだけど帯状疱疹でも帯状疱疹じゃなかったら、はい、なんか神経痛だったら、なんかそこら辺の、なんか生クラな薬なんか分かんないけど、なんか効くだか効かないだか、はいはい、まあ神経痛にちょっと、はい、こう養生するような薬じゃないんですか、みたいなことを言って、で、あの市販のね、あの薬で、あの頭痛薬みたいなやつがあるんだよね、でそれ飲んでてちょっと良くなったんですよみたいなことを言ったら、あの、いやそれじゃなくて、これはそうじゃなくて、それ、そういうよりかはちゃんと効くように作ってありますから、 これを飲んでくださいって言われたわけよ、はい、昨日、
は
い
は
い
は
い、ね、
はい、じゃあ神経痛の薬は出してくれたんですか、うん、
神経痛の薬出してくれたよ、
じゃあ神経痛やないかい、
うん、答え出たじゃん答え出たじゃん
お前らにはお前らにはね俺の気持ちが俺の気持ちがわからないんだよ、
帯状疱疹になりたいの、うん、
俺の気持ちちゃんと分かってるの？なんか
面白い。
なんで対象方針に憧れるの？
そうそう。なんで憧れるの？それじゃ分かんないっ
すよ。違う。その方がちゃんとした薬が出て1週間で治るから、そっちの方が楽じゃんと。神経痛とかなんかだったらいつまで飲んでて、この薬のなんかそんなまっちょろい薬でね、いつまでもなんか体ピリピリしてるんじゃねえかなって思うじゃんだって。
間違って、はい、のがはっきりしてるから、
はっきりしてるだろ、
治し方もあるからってことですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
それでその神経痛のお薬は飲んだんですか、
飲んだよ、
どうでした、
変わんねえよ
じゃあ神経痛じゃないやないかい
だろ、
いやでも時間がかかって効いてくる薬かもしれないですもんね、
うん、時間がかかって効いてくる薬なんですかそれは、
じゃあ対処方針かな、まあ、
じゃあ対処方針か、
だから医者は1週間で様子見ましょう、もう様子見ましょうと、はい、この1週間分出しますと、はい、様子見ましょうと、はい、もし体に発疹が出たらまた来てください、はい、
帯状疱疹だ帯状疱疹ですよ、
どれなの
どっち
なんだよ、
だから早く病院に行き過ぎちゃったってこと
です
か、
違うよ
なんか
帯状疱疹は何日もかかっていくより早く行った方がすぐ治るんだよ、
早期発見が早めに、
それはマネージャーが言ってたもん、うちのマネージャーが、
早く行った方が治る、
早く行かないと後遺症がいつまでも残るじゃん、なるほど、
ただお医者様も判断できないかったってことですもんね、本当に帯状疱疹かどうかっていう、
そうそうそうそう、やぶいじゃん
なんてこと聞いてるかも、聞いてるかもしれないぞ
あいつは聞いてねえよ
じゃあ1週間様子見るってことですよね、
そうなんだよ、うん、だけどなんかないね、
でも土日挟むと病院休みになっちゃうで、うん、明日白黒つける
いや、だからそれもだからさ、
お盆入っちゃったし、ね、
お盆入って休みだから、マネージャーに町医者でやってるとこを探してもらって、はいはい、夜の9時までやってるってところを田町の方に、はい、名前言ってたけど田町の方に見つけて、はい、それでそこ行ったら、うん、らい混んでやがってば、
お盆だもんね、
行ったんだ、
もうそれは2つに分かれてて、はい、片っぽは皮膚科なんだよ、はい、おい皮膚の悪いやつこんなにいるのかっていうぐらい、
みんな一気にじゃその気に集まってきたんだ、悩んでる人
みんな帯状疱疹じゃないのか
な、なんでまとめてそうするんですか
だからそれでもうさ、コーティーあるだろ、はい、あのビリってなんていうのボトルになって、うん、ピキってひねるやつ、
缶の上の蓋のキャップのやつ、
うん、だから左手が効かないから、うん、左手効かないからそれがさ滑っちゃって、
なるほど、
缶を握れないってことですか、
握れるよ、
え、どういうこと、
滑っちゃう
って、
右手のボトルをひねる方が滑っちゃうんだよ、はい、だから、はい、一緒に回っちゃうんだな、
ああその
握力が弱いんだ、
支える左手が、
はい、で持って右手で回そうとしたら、はい、全部回っちゃうんだ、
はい、なかなか開かないですね、
じゃあ笑い事じゃねえよ、
あったまっちゃう、あったまっちゃうわ、冷えたコーヒーが、
そんな話されたらもうい
いよピュッて、もう何だっていいよって
何だっていいよ、何の時間だったんですか、
5分以上、
ちくしょう
ちくしょう、
あのね今日はね、はい、昨日周庭さんがね、まあ、1日で釈放されて、は
い、保釈されましたね、うん、
そのニュースをね見てたのね、はい、そしたら日本の人にもねたくさん応援していただいてって、うん、それでその1日とってもその時が今までで一番怖かったと、うん、一番不安だったと、うん、でその時に乃木坂の、
は
い、欅坂、あ、欅坂、乃木坂は何、うん、乃木坂っていうグループはないの、
あります、
あるの、あ、欅坂っていうグループな、はい、分かりづらいの、乃木坂も欅坂もあるんだ
どっちもあります、
日向坂も、
日向坂もありますし、
え、実際の乃木坂とか実際の欅坂は知ってるよ、うん、よく通るから、はい、2つあるのね、あ、そう、で乃木坂の方、
ゴンノスケ坂。
いや、欅坂の方です。
ゴンノスケ坂。
ゴンノスケ坂はない。フォーティシックスはないですよ。
ない。
ゴンノスケ坂はねえのかよ。
ないですね。
ゴンノスケ坂。
作れよ、誰か、ゴンノスケ坂。
フォーティシックスはないです。
それで、はい、その不協和音って曲がね、はい、頭の中でいつも、
なっちゃって、
俺若い人もグループも何も分かんないけど、はい、前にテレビで見た時に、この不協和音っていうね、曲の歌詞がすごいなっていう
風
に、ね、
そう、大竹さん、そう、ラジオで言ってたんですよね。
そう言ってた、これ歌詞すごいなって言ってて、この歌詞がやっぱり結構響くんだなと思って、まあ秋元さんの作詞だと思うけども、一度妥協したら死んだも同然だ、支配したいなら僕を倒してから行けよって、これをやっぱりシューテさんがね、ずっと頭の中でね、この歌が巡ってたって聞くと、やっぱり香港の厳しい状況が伝わってくるね。太田さん、はい、日本政府もあれだよね、そうじゃなくて有志連合か。
そうですね、まあ、昨日の動きですけれども、はい、朝日新聞の記事ですが、東京都内で抗議のためのデモや会合が開かれてます。国会前にはこの昨日の夕方、若い人や会社員ら100人以上が集まりました。
暑、はい、かったのにね、は
い、香港の人権問題に関心を持っていた人たちが急遽立ち上げた市民団体がデモを開いたんですが、代表の方は、香港の問題は対岸の火事ではない、私たちも一緒に声を上げようとおっしゃってます。それからデモに参加した45歳の女性の方、自由と民主主義を守るために戦う人が香港にいる。日本でも大切な価値観、国が違っても一緒に戦いたい。日本政府はきちんと批判し、毅然とした態度を示してほしい。それから35歳の女性の方、周庭さんからメッセージを受け取ってきた日本人として何かしたいと思った。日本政府には日本にいる香港市民のビザを延長するなどの対応を取ってほしい。こういうことをおっしゃっていますね。
はい、周庭さん、流暢な日本語でね、ちゃんと お話になってて、国会の前に100人ね、暑い中集まってました。まあ国会、まあね、国の方もね、とっても遺憾な意を表明してるけどね、これやっぱしあれだからね、民主主義の問題だからね、はい、やっぱり国は、やっぱり民主主義は、この国は民主主義だってことをね、まあ、日本はね、民主主義だってことをね、まあ、大きく言う必要があると思うよね。で、世界の民主主義の国も、このことは大きく取り上げて、こう、今、周庭さんが保釈されてるわけだけども、この後どうなるかはまだわからない。
そうですね。検察当局は、まあ、周庭さんもそうですし、リンゴ日報の創業者の、レ・チエさん、はい、この方々の捜査を継続しまして、起訴を目指す方針だということなんですね。で、国家安全維持法の最高刑は無期懲役なんですが、まあ、起訴されるとひょっとすると実刑判決が出る恐れもあるということ、
ね、まだ保釈ですもんね。
保釈。
そうなんだよね。
はい。
保釈だけど、あれだよね。ビザももう持ってないんだよね。そう、
パスポートはもう取り上げられたって言ってましたね。
はい。まあ、まあ、この曲がね、届くといいな。ね。それでみんなこういうふうに賛同してくれる人がね、たくさんいてくれるといいね。しかもそれは党派を超えた国会議員の中にもたくさんいてほしいと思うよね。はい、次です。
はい、ちょっと時間もないんで、コンパクトに、東京新聞の記事なんですけれども、戦後75年も経って、先日のその黒い雨訴訟の国側の控訴の問題もありますが、未解決の問題まだまだありまして、その未解決な問題で戦っている人たちの団体が集まって、懇談会を開いたんですけども、昨日、例えばシベリア抑留被害者、帰ってきた人の平均年齢は97歳、生きている方は6000人から8000人いらっしゃるということです。それから戦後に日本の国籍を失って保障を受けられなくなってしまった韓国や朝鮮の元 BC 級戦犯の方々、あとは全国空襲被害者連絡協議会、民間で空襲被害に遭った方は軍人や軍属と違って一切保障が賠償がないということで今も戦ってます。それから沖縄戦や南洋戦の被害者への国家賠償を求めてきた人たちも訴えを続けている、そういう方々がだんだん高齢となって人数が少なくなっていく中で、まだ解決できずに、ずっと引きずっている戦後問題があるという、この事実は忘れてはいけないでしょうね、はい、
そうだね。まあみんなもう時間かかってるんだよね、はい、あちこちね、まあ裁判はそうなんだろうけどね、事実の検証とかあるからそうかもしれないけど、この間の黒い雨問題もね、 もう
この先日判決が出た時に、うん、その訴え出てきた84人の原告の方は大変喜んだんですけれども、はい、裁判を起こしてから5年間で12人亡くなってるんですよね、うん、で国が控訴してまた裁判もし5年経って、うん、何らかの結論が出た時にまた何人かの方々が亡くなってるかと思うと本当に、うん、訴え出た方々のお気持ちを考えると辛いですね、はい
は
い、
県と市もこのね、あの控訴の方にちょっと賛成してるわけだよね。
そうですね、国の説得を受けて控訴を受け入れたということですね、う
ん
う
ん、はい、これはこれでちゃんと、ね、あの別に控訴しないでやっといて、うん、
はい、
でそれ以外のこともこうやるんならばそれはそれでちゃんと立ち上げてやればいいんじゃないかな、
まあ、一般の我々にはそう思い、なんでそうできないのかと思いますけどね、
うん、不思議でしょうがないんだけどね。さあ今日も始めましょう。